それでは、ピリピの2章ですね、19節からなんですけれども、このピリピ人への手紙なんですね。でその、もともとの背景というのが、思い出していただけたらと思うんですけれども、パウロが、獄中に、いて、そしてこのピリピの人たちがその1度、2度、3度となくですね、この支援をする、そのお金か何かをね、このパウロのところに持ってきていたんですね。でそれを持ってきた人がですね、今日見ていくこのエパフロデトという人で、でその人からですね、このピリピの教会の様子も聞くことができ、そしてこの彼らが、このパウロが牢屋の中に入れられているということで、すごく力を失っていたかもしれないしですね、それで自分は本当に元気なんだと、主にあって喜んでいますという言葉がね、たくさん使われてますけれども、そのようなこのパウロの状況を、伝えたい。そしてその他にそのピリピの中であった、ちょっとした問題ですね、この一致できてなかった、競争があった、そのことについて の解き明かしをですね、いかにそれが大事かということを、この話しているわけなんですね。で最初にこの私が獄中でつながれていることは福音を前進されることにつながっていますよということを話して、それでこの前ですね、2章の17節と18節で、たとえこの信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても私は喜びますと。これは自分の命が注ぎの供え物になるという、注がれるという、つまり殉教する、そのローマのカエサルの前に出て、そこで死刑判決を受けるようなことになっても私は喜びますと。であなた方すべてとともに喜びます、あなた方も同じように喜んでください、私と一緒に喜んでくださいと。もう本当にあなた方とともにすべてっていうふうに強調していまして、この交わりのことを彼はとても喜んでいるわけなんです。で、たとえそれが自分の命が失われるようなことがあっても、これは主にあって失われるものであるのだから、すべて神様に喜べるんですね。喜べることなんだと言って、この話を終わらせることができた。だからこの喜びですね、本当にそのここで礼拝っていう言葉と、あとは注ぎの供え物っていうこともありますけれども、この英語だとこのサービスとサクリファイスというふうになってまして、サービスっていうのはこの使えることですね。そして、サクリファイスっていうのはこの生贄というか犠牲ですね。だから私たちが、この捧げていく生活、また使えていく生活、この中に、いるときに本当に本物の喜びが、この湧きあふれてくるんだよと、いうことをね、この見ていくことができるわけなんですよ。でこのパウロが、一つ手本になるんだと思うんですけれども、この19節から30節までがですね、先ほど言ったこのエパフロデトを送り返すそのパウロの思いが書かれておりまして、そしてあとはテモテですね、自分の相棒であるこのテモテをですね、このピリピの教会に送りますと、そのように彼は話していて、このテモテの紹介とまたエパフロデトのことを書いているそのエパフロデトの人物を通してですね、やはり彼らの中からこの主に従っていくこの模範ですね、これを見ていくことができます。だから、この16節までで、このパウロが説明した、特にこの、このキリストにあるへりくだりっていうのかな、この特に他者を顧みていく、このことについての手本を見ていくことができるわけなんですね。 で、19節をご覧ください。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって喜んでいますと。パウロはここで主イエスにあって望んでいますと言っているように、イエス様が願っておられるならば、今ここに書いてあるこのテモテをピリピにある兄弟たちのところに送りたいと願っているわけなんですね。このテモテについては、幸い私たちはテモテへの手紙第一ですね、これを学んでいますので、もう詳しく彼の背景を知ることができていますね。パウロの信仰による真実なこと、この彼が言っているように本当に親密な関係にあり、かつパウロの片腕以上のね、このもう瓜二つのようなこの働き手であったわけなんです。だから手紙のところの最初冒頭にパウロとテモテからと書くことができるほどのこの一致があったわけなんですね。ですから今パウロが牢屋の中に入れられているわけなので、そのテモテを送ること自体がパウロ自身が行くのとさほど変わらない、というものがこのあります。ですね。で、パウロ自身のことを、この消息をね、ピリピの人たちに、話す、そしてピリピの人たちが励ましを受けるということだけではなく、ここでは強調されているのは、私もあなた方のことを知って励ましを受けたいとこう言ってるんですよ。ピリピの人たちのことを自分が聞いて励ましを受けたい、こう願ってるんですね。この覚えてますか、この励ましという言葉が2章の1節に出ていました。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがありなんですね。励ましがあるからこそ喜びを保つことができるわけですけれども、励ましのもともとの意味が助け主と似たこの言葉が使われていまして、同じ言葉が使われていまして、ほぼそばに来て助けてくださっていると、主がですね、そばに来て援助しておられる、聖霊の働きそのものを示しておられるわけなんですね。ですから私たちが互いに励ますというのは一体どういうことなのか。これは、イエス様を近くにこのおられるんだということを、紹介できる言葉なんですね。これをね、その私、あなたは大丈夫よって言ってね、その人の潜在能力を引き出すのではないんですよね、励ましはね。そうではなくて、イエス様が私をのそばにおられるんだと。パウロが落ち込んでいる時も、主がそばにいてっていう言葉が使徒の働きの中に出てきてますね。主が共にだから、イエス様がね、すぐそばにいてね、パウロがエルサレムでの証に失敗したその後ですよ、牢屋に入れられたところで、あなたがエルサレムで、証ししたようにローマでも証ししなければならないとこう言ったんですね。なんか失敗したその原因とかね、分析とかね、何にもしないんですね。そうではなくて、証ししたこと自体をですね、イエス様はそこにおられて喜んでおられて、そして命じておられる、次に行きなさいと。このようにね、この励ましが、主が共におられるという、そういうものであります。で、これを受けたいから、あなた方テモテをまず送り、そしてテモテから報告を聞きたいと、でこのように言っているんです。で、なんでテモテなのかと、20節ですが、テモテのように私と同じ心になって真実に あなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。同じ心になって、あるいは英語だと like minded という言葉を使って、似たような思いというふうに書くんですね、英語だと。で、同じ思いになって真実にあなた方のことを心配している者は他には誰もいないと。で、このことがこの2章の続き、この初めのところでパウロが勧めを行っている、そのテモテがその模範だということが分かります。2章の2節に、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと。ここなんですよ。同じ思いになっていることが、まあ、できた。なんでそういうふうにできたかというと、真実にあなた方のことを心配している、他者を顧みている、そのローマの獄中に、まあ、いる中で、まあ、その周りにも兄弟姉妹、この教会はあった、クリスチャンはいたんですよね。けれども真実にその遠くにいる、このローマからピリピは遠いですよですね、遠くにいるあなた方のことを気にかけている人は他にいないからですということなんです。で、なんで一致できないのかということの理由を3節4節で2章のパウロは話していました。何事も自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと、自分でなくて他の人のことを顧みる、キリストを第一とする、そして他者を顧みる、つまり自分を服従する、その従っていく生活ですよね。で、これを行っていく中で、この同じ思いになっていくんですよ。何か意見調整をし、意見を戦わせた結果何か一つのものが出来上がるということではなくてですね、もっとなんていうのかな、こう関係性の中でね、関係性の中に、交わりの中にその一致があるわけなんですね。で、その交わりなきところには存在しない、バラバラなわけなんです。で、そこです。21節なんですね。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めていません。強い言葉ですね。でね、さっきね、真実にという言葉って言ってました。で、口ではそのなんだ、ビジレイクって言ったらちょっと強い言葉ですけれども、口では言うことはできるんですよね。気にかけていますということはね。で、いろんなそのクリスチャンとしての、この言葉というのは並べることができるでしょう。でも現実の話として、そのローマから、今度はピリピに、その彼らの働きをね、彼らの教会を助けていくというところまで、まあ、やっていくという行動にまでね、移せる人、そういう、本当にこの忠実な人ですね。で、これが、いなかったんですよ。だから口ではそう言ってても、まあ、心が実際はそうではなかったという意味で、この真実にっていう言葉が使われているわけですけれども、ここでね、その自分自身のことを求めていることによってバラバラになったんですよね。なんでバラバラになってるのか、自分自身を求めてるからです。ですね。あのイエス様が例えを話されて、この王子の祝宴の時に、人を呼んだんです。招待状を渡した人たちを呼んだらね、私はこの用事がありますから、あの用事がありますからと言って応答せずに、 で、誰も来ないものだから大通りにいる人をですね、招かれてない人を招いたと。そのようにこの自分の用事、自分のことを求めるですね。で、このことを、優先させて行くのであれば、当然一致はないんですね。そうではなくて、そして私はキリストを求めてますよと。で、これが、このすごく個人主義的にね、このキリストを私は求めて、一人でいてもキリストを求めてますから。求めてないんだよね。他者のことを顧みない人はキリストを求めてません。なぜかというと、キリストを求めるとキリストの心構えが与えられて、思いが与えられて、イエス様と同じようにへり下って、神に仕えていき、互いに仕えていくことができるからなんですね。それで、しかし、テモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ここの立派な働きぶりという言葉ですね。下を見ると直訳は適格性と訳されてますが、要は品質を調べるために検査をして合格するという意味合いがあります。だからパウロの働きがどんなこと、いろんなことを通してもやっぱり奉仕するものとして適格であると認められたということなんです。で、子が父に仕えるようにと書いてありますけれども、信仰による子である、この深い関係の中にあってですね、だからあとは父と子の、特徴というのは似てるっていうことですね。だからパウロが行かなくてもテモテが行けば、パウロが言ったような状況になると。で、ここで奉仕してきましたと、この過去形というか完了形で書いてありますね。つまり一夜にしてこの分かったのではなく、長いこと忠実に主に仕えている中で、出来上がっていくものなんですね。だから、なんていうのかな、この彼がなんかこう自分をこう、私はこれはできますよみたいな感じでね、人にこう印象付けてね。で、それで結局、じゃあどうなのと。で、特にね、目立つようなことをやっていなかったらもうやめるようになっていくとかね。で、そしたら、本当に気にかけてはいないんですよね。やはり気にかけている人、本当に主に仕えている人は、いつもその誰のことを思っていたりとか、あの人のことを思っていたりとか、本当に真実にその相手の、霊的な健康、そのことを願っているわけなんですね。で、このように彼はこのいろんなことを通して交わりの中でも確かに、適格者だということをパウロはこう認めることができるわけなんですよ。だから奉仕ってすごく、本当に一夜にして何だかって話じゃないんですよね。こう検査を受けるみたいなもんですよ。後で分かってきます、どういう質なのかが。で、他の箇所、第一コリントの4章の17節ですけれども、コリントの教会に対してパウロがテモテのことを紹介している文があります。そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところの全ての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくださるでしょ、くれるでしょうと。わかりますか？忠実な子だと言っていますし、そして生き方を思い起こさせてくれるんですよ。だから、ただなんか表面的に、こう、なんか表面的な部分を真似しているのではなくて、 その彼が何かをしたら、やっぱりその別に申し合わせたわけでもなく、やっぱりパウロと同じように生きてくれている。で、パウロ自身はキリストに習っていますから、このキリストに習ったね、この姿をこのテモテは見ていくことができるわけなんですね。非常に成功した形でこの受け継ぎができているわけなんですよね。で、これがこのテモテの特徴であります。で、23節に、ですから私のことがどうなるか分かり次第、彼を使わしたいと望んでいます。しかし私自身も近いうちに行けることと、主にあって確信しています。だからさっき、注ぎの供え物になると言って、殉教するということを言っていたにもかかわらずね、まだ近いうちに行けるってこう確信してるっていうのがね、これね、どっちもしんなりですね。こういうことになっても私は喜びますと。で、こうやって話してるうちに、彼にこうなんか妙な確信が主にあって与えられたんですよ。ですね。いけるよって。だから無罪になるっていうかな。その釈放されるっていうか。ということは、彼が、こう不思議なんだけれども、与えられたんですね。そして、近いうちに行けると。人間の言葉って不思議ですよね。このなんか一見、このなんていうの、これ17、18節と19から、23節テモテを送るって言っておきながらね、24節で私自身もって言ってますから、だから3つってなんか矛盾しているように聞こえますけれども、なんていうのかな、この信仰によって語っている言葉っていうのは決してそれはね、矛盾ではないですね。こういうケースもある、こういう場合もあるし、こういう場合もあるし、で、こうで主にあって、やはりこういう場合もあるしっていう感じで彼は話しています。で、ここまでがテモテなんですね。で、次に25節からエパフロデトです。エパフロデトの意味は、この魅力あるっていう感じかな、そういう意味ですけれども、しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者としての私の急病、者として、私の急病の時に仕えてくれた人、エパフロデトは、あなた方のところに送らねばならないと思っています。ピリピから送られたあなた方の使者と、これ、使徒とも訳せますね。同じですよ。使徒パウロの使徒と同じですけれども。で、彼らから送られてきた人、つまり、教会の指導者、ピリピの教会の指導者です。で、ピリピからの、パウロへの贈り物、支援金を持ってきた人だったんです。これ、窮乏の時に。かなり彼は、足りなかったんですね。で、その時に、いろんなものを調達してくれたですね。で、このテモテとね、このテモテの場合は、主にあって望んでると19節に言ってるんですよ、このテモテを送ることについては。けれども、エパフロデトについては、送らねばならないって言ってるんですよ、この急いで。だから、彼はまずとにかくっていうことで、結局、ピリピにこの手紙が、届いたのは、このエパフロデトを通しなんですよ、このテモテじゃなくてね。テモテの方は、さっき見たら、ですね、23節で、私のことがどうなるか分かり次第彼を使わしたいとの、だから、パウロの消息、だから、パウロがこの、裁判についてどんな感じになるかっていうことが分かり次第送りますって言ってるんですね。でも、そういうの待たないで、もうとにかくこのエパフロデトは送らなければならないということで、この手紙を書いた時点で、おそらくすぐに彼は言ったことでしょう。で、このエパフロデトについての説、この紹介が、私の兄弟、同労者、戦友とあります。兄弟というのは、交わりに関することですね。兄弟ということから、結びつきがある、絆がある。その時間を主にあって共に過ごす中まであって、 ご飯も食べるし、いろんな神の家族としての付き合いがあります。なんだ、また同じ人かなんて言わないでくださいよね、教会に来てね。そんなことは、思ってないと思います。私は嬉しいですね。例の家族ですから、ちょうど家に帰っていつも同じ奥さんがいて、ほっとするのと同じようにですね。で、付き合えば付き合うほどその結びつきが出てきます。7っていうことじゃないんですよね。きちんと緊張、ある程度のこの緊張、恐れおののいてっていうのが2章の12節に出てきますけれども、救いを達成しなさいっていう、自分に頼ってはいけないわけですね。キリストを信じながら生きていかなければ危なっかしくてしょうがない。自分は危なっかしいわけですからですね。で、そのように、この兄弟という交わりがあります。で、今度同労者とあります。同じく労するものであります。ですから福音の働きに関わる言葉ですね。同じ働きを行っている労苦を共にしているわけなんです。兄弟というものがあって初めて労苦を共にしている。だからちょっと会社の同僚とはかなり違うわけでしょう。教会の中でただこの会って同じ席について何かすると。いうことは同労者ではないですね。兄弟であり同労者。兄弟というつながりがあり、その交わりの中で、この働きを共に行っていって、で、労苦が伴います。で、愛の労苦なんですね。労苦は必ずあります。楽しよう。自動販売機。これはないんですね。手塩をかけてという言葉がありますけれども、この愛には労苦が伴うし、愛の労苦という言葉があります。テサロニケの手紙にですね。で、それを行っていきます。で、次に3つ目が戦友であります。で、これもピリピ人の手紙にありました。信仰の戦いを共に戦うという、これが1章の27節からですね、書いてありましたけれども、この御国の民として生活しなさいと書いてあって、その間に、あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者に驚かされることはないと。この奮闘という言葉が、この教義にも使われるし、また戦争にも使われる言葉ですね。部隊として共に戦っていると。だから後で、この30節では同じ戦いを経験していると。で、その戦いというのは、この苦しみとも書いてますから、反対者とも書いてますから、この福音の働きをしている中で反対を受けてるんですね。で、戦友というこの信仰の戦いの中で出てくる絆があるんですよ。どうでしょう、同労者というのが、労苦というのがキーワードになるわけですね。で、戦友というのは何がキーワードになるかな。僕は傷だと思うんですよ、傷。どうやって友人になることができるのか。戦争を共に戦った仲間としてね、何をもって、言うことができるのか。同じ苦しみを通った。同じ傷を負った。その傷というのは必ずしも身体的なものだけに限らず、そのトラウマも含まれると思います。心身的なものですね。これも含んで、それで初めて、その何とも言えない、つながりができるんですよ。友ですよね。苦しみの時に友が生まれるって書いてますけれども、箴言に。同じ痛みがあるからこそつながれるですね。喜びって、だからこれ深まりますね。もう 交わる。だけれどもサロンのような交わりではなくてね、もう本当に捧げていくっていうところにある交わりだし、道路者、労苦を共にしていく。次に戦いの中で、この苦しみがあり、傷がありですね。で、このようにして、この深まっていく結束がある。だからパウロはピリピにいる人々と同じ、共に喜んでください、共にと。で、私も励ましを受けたいと。この自分が一人で動いているのではなくて、そのピリピの人たちとの一体の中の一部として生きていきたいという願いが書かれている。で、このエパフロデトがそのような自分にとってのナイスガイっていうかね、この私の兄弟、同路者、戦友だったわけなんです。で、これを彼を、送り返すって言った方がいいですね。これもともとピリピの人ですから。で、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。なんか事情ありの人だったんですね。事情ありだったんですね。で、長旅をしている中で病にかかったかですね、ついてからなんか症状が出たのか、とにかく死にかけたんですよ。ところが神が私をあれ、あの神が彼を憐れんでくださった。つまり、回復、あの死なずに済み、回復したんですね。だから悲しみに悲しみが重なる。悲しみっていうのは、その本当に今牢屋の中にいて、パウロもその窮乏の時にですね、彼が来てくれて憐れんでくれたので、でもその彼が病気になってしまったと。本当につらい。死んでしまったらもっとつらかったけれども、そのようにならずに神が憐れんでくださいました。この憐れみありますね。憐れみありますよ。神様がもう耐えることができないとお分かりだったら、ね、それ以上耐えることはできないようなね、ところは通らせないようにしてくださる。で、28節です。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。と。大急ぎで。言ってます。26節って私読みましたっけ？読んでないかもしれないですね。ね、大事な部分ですね。今何かちょっと抜けてるなと思いました。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。と。とっても大事な内容ですね。先ほどの繰り返しです。さっきね、あなた方のことを心配しているものとありましたけれども、エパフロデトもピリピの人たちを本当に慕っていたわけなんです。で、どれだけ慕っていたかと言いますと、病気のことが伝わったことを気にしていた。自分のことを彼らは気にしてくれるかなではなくて、むしろ伝わってしまって彼らが心配しているということを気にしてしまってた。心配を心配していた。これほど彼は自分のことではなく、その他者のことを気にかけていた働き手であったわけです。で、その彼を大急ぎで送りますと。で、このように言っています。そして彼に会って、再び会って喜びたいと。喜ぶことができるようにと、あなた方がと。だから心配をしてるんでしょう。病気になったということが伝わってしまったんですから。けれども急いで送ってですね、そして、今この手紙を読む時っていうのはね、ちょうどエパフロでもいる状態ですよ。で、今これを読みながらね、喜ぶことができるように。そして私も心配がなく少なくなるためだ。だからみんながそのように気にかけて心配しているっていうことが、エパフロデトとピリピリたちを合わせることによって、軽減すると。 ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしているからですと、この、エパフロデトを推薦しています。尊敬を払いなさいと言ってるんですね。だから一つ目の願いが喜びにあふれて受け入れてください、迎えてくださいということが一つのお願いで、で次に尊敬を払ってくださいと言ってるんですね。このパウロが手紙を託されている人を推薦するときにこのような言葉を使ったりします。またテモテについてもコリントの教会でさっき読んだけれども、このような人なんですと、だからそれなりに、それなりにというかそのようにふさわしく認めなさいと、尊敬の問題ですね。でこのことをね、こう話して、いるわけなんですよ。パウロのことは尊敬しても、その下で働いている人とか同労者の人たちを、こう軽く見る、ね、ということはよくあります、パウロじゃなくても ね。それではなくて尊敬してくださいと、つまり本当によくしてあげて、しなければいけませんと。これ尊敬については霊的な面と物質的な面のどちらもありますね。この霊的な面は祈る、具体的にね、その人のために祈るですね。祈られている人、幸せですね。で物質的にはいろんな意味で生活を支えるであるとか、福利厚生を考えてあげるとかね。例えばエパフロデトは、この病み上がりだったでしょう。ですから何かこの、そういうことができるようにね、手配してあげるであるとかね、こういうことを、するわけですよ。でその根拠は、なぜなら尊敬を払いなさいの根拠が、キリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからだと。さっきの病気になって死ぬほどになったと。これほどの労苦犠牲を払っているというところから出てくる尊敬であります。だからむやみに何もしないとか、その主張している頭になりたがっているとか、そういう権威を振るっているとか、そういうことではなくて、事実それだけのことを行っている人、これが尊敬の根拠になります。テサロニケの第1の5章の12節にも同じことが書いてあります。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさいと、労苦すると。でこれがあるからこそ、その尊敬するわけなんですね。そして最後に、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのですと。でこれ一体どういうことかといったら、ピリピの人たちが直接はパウロのところに行くことはできなかった。しかしこのエパフロデトがパウロのところに行くことによって、彼らができなかったことを補っていったというか、果たしたと、欠けた部分を果たしたんだということなんですね。これが使者という言葉、さっき使徒という言葉が使われましたけれども、送られていく人たちと送る人たちとの間にある関係であります。宣教師を教会が送るわけですね。教会が宣教師を送るんです。で教会の人もそこにある送られていくところの、ね、教会とか、またはその人たちのところに行きたいんだけれども、その宣教師を通して、その宣教師のために祈り、また支援することによって自分たちも行っているということです。自分も行きたいんだけれども、自分が行きたいんだけれども、でも代表してこの行くというのが宣教師のと教会との関係であります。手を置いて祈ってですね、そして送り出すんです。でこれはね、その人の働きではなくて、それ以上に教会の働きなんですね。送り出すんです。ということで、やはりここでも交わりの中にある 関係性っての分かりますか？すべてがこうつながっていくんですよね。共同体って言ってもいいですね。福音の働きの中にある、宣教の中にある、その共同体、誰一人自分ではない。もちろん自分というものをキリストのあって持っているんですけれども、この自分ではない、でその中の喜びを今ここで見ている。だからお互いに心配しちゃってね、なんかね、相手が心配してるのを逆に心配しちゃったりとかね、それだけ慕ってる、思ってるということですよ。でこのような麗しい交わりが、まあ、私たちの間でもね、本当になされていくことを祈りたいと思います。祈りたいと思いますね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。このようにして、テモテとエパフロデとの、手本を通して私たちの交わりの麗しさを学ぶことができました。ありがとうございます。愛する主よ、どうかあなたが私たちの交わりの中にますます愛を増し加えてくださいますようにお願いいたします。そして私たちの間の交わりが他の人たちに対する証にもなることができますように、どうかよろしくお願いいたします。どうぞ主よ、私たちを祝福してください。お願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。